おはようございます。主の皆を褒めたたえます。皆さんと一緒に礼拝をできること、本当に私の特権、喜びだと感じています。新しいチームが生まれて、配信チームも刷新されて、新しいチームで映像を送らせていただいてます。皆さん楽しんでますか？はい、またイースターにお会いできること楽しみにしております。今日は十字架の言葉、第4の十字架の言葉をご一緒に見ていきたいと思います。マルコの15章34節をお読みします。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。ある人々はこの声を聞いて、あれ、主は誰かを呼んでるのかな、また何を言ってるんだろう、分からなかった方がほとんどだったんですけど、私たちも日本語で訳された言葉を聞いても、なんかちょっと受け取るのに、えって思ったりしますね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この十字架の言葉にはとても大切な深い意味があります。そしてこの言葉は実は私たちに素晴らしい希望を、素晴らしい、神様からの愛のメッセージを、届けてくださっている箇所になっていきます。ちょっとそこに入っていく前にですね、私自身のことをお話したいと思うんですけども、21年ほど前に、牧師をやって、家庭があって子供がいて、もう全てが与えられ祝福された環境の中にいたんですけども、私自身の心が満たされずに、本当にどうしたらいいのかわからないような状態に陥ってしまいました。まあ簡潔に短くお話しするならば、人々の期待に応えられない自分がいたんですね。自分の期待、自分はこうなりたい、こうあるべきだと思う理想の自分と自分はかけ離れてるし、それを教会の人々、家族みんなに知られることもちょっと嫌だな、怖いなと。でも人と接しなくちゃいけない、環境は整って、家族もいるし、教会もあるし、ミニストリーもあったんですけど、周りは神様の恵みによって全て祝福されて与えられたんですけども、父親としてどう接したらいいかわからない、夫としてどのように妻を愛したらいいかわからない、教会でにおいても神を愛し人々を愛するっていうイエス様の模範に習って進んでいきたいんですけども、本当に一つ一つ失敗の連続で、やればやるほど混乱して、どうしたらいいかわからない状態に陥ってしまったんですね。で、その時は気がつかなかったんですけども、自信を失って牧師を辞める時なのかな、あるいはもう一回聖書学校に行って聖書を学び直し、もう一度土台から信仰を立て上げなくちゃいけないのかな、いろんなことを思ってたんですけども、ウェイン・コデロ先生に手紙を書いて相談してみました。ウェイン先生がハワイにおいでって言ってくださったので、ハワイに行くことになりました。行くプロセスも結構大変だったんですね。オフィスが移動するので、私の手紙がどっかに紛失してしまって、その返事が来ないというような、待たされる、試しの期間があったんですけども、オアフに行ってウェン先生のそばでいろいろ見させていただき、学ぶ機会が与えられて本当に良かったんです。ただ良かったっていう、知識が増えて経験が増えて、まあいろんな助けを受けられたということだけじゃなくて、神様との個人的な関係を回復する、立て上げるという、その時間を1ヶ月ちょっとの間個人的に持つことができたことが本当に宝物でした。でも一言で言うならば、辛い1ヶ月ちょっとでした。最初に1週間目ぐらいですかね、向こうについて気づかされたのは、あなたは人間という偶像、人間の組織という偶像に仕えているということ、聖霊様によって示されたんですね。神を信じて24歳の時にイエス・キリストを受け入れて、神様に献身して、25歳で献身して聖書学校に入って、もう本当にイエス様に全てを捧げて歩もうとして、で美しい姉妹と出会って結婚し、そして教会をスタートし、もう全てが順調で環境は整えられていたんですけども、私自身がやっぱり奴隷、呪いの、その日本の、なんて言ったらいいんですかね、日本人の人間関係の中で生まれ育ったので、その束縛の奴隷になっていたっていうのに気がつかなかったんですね。 で一生懸命仕えてきたんですけども、神に仕える、イエス・キリストに仕える代わりに人々の声、人々の期待、何を周りは言ってるかな、周りの期待にどう応えたらいいんだろうかということを一生懸命やってきて、逆に真理から離れてしまった、キリストから離れてしまったという状況だったんですね。神に献身し、聖書学校で学び、偶像崇拝は良くないと教えられていて、絶対それはしまいと思って歩んできて、なんでそうなったのか分からなかったから、どこから道を外れ、どこに戻したらいいのか分からなかったんですね。そこでもう一度罪人に戻していただいて、もう一度信仰を初歩からもう一度立て上げさせてもらおう。道に迷った時、一番いい方法は、はい、原点に戻ること、出発点に戻ること、はい、自分はどこにいたんだろうか、どこから救われたんだろうか、そこに戻ることができました。これは本当にその1ヶ月の、ちょっとの間の私にとっての大きな祝福でした。どういうふうにしたら戻せるのか、何を学んだらいいのかなって、その時は分からなかったんですけども、今21年経って聖書を読み返して、ヨシュア記を読んで、あ、なるほど、主が教えてくださったのはこのことなのか。ヨシュアは言いました。あなた方は好きな神々を選びなさい。ここの神を選んでもいい。しかし私は、私と私の家とは主に仕える。イスラエルよ、あなた方の仕える主、神を選びなさい。民も言います。私たちも主に仕えます。泣きながら答えます。はい。神が私たちに願っておられるのはたった一つのことです。私以外に神を持ってはいけない。私を神として、私を愛してほしい。ずっと変わることがないこと、神様の一貫したメッセージです。でも私の心は、はい、牧師をしながら、家庭を持ちながら、はい、そこから離れてしまったんです。主を見失っていました。プロセスはいろんなところを通らさせられたんですけど、今言えることは、本当にその経験、その出発点を神様が与えてくださったことに感謝しています。主を見上げ、祈り求め、そして主を個人的にまた深く体験し、聖書の御言葉の一つ一つが私の魂を生かし、変えていく、神様との関係を立て上げる生活に神様は私を戻してくださいました。きっと今も神様そのことをなさっていると思います。使徒行伝で聖霊を受けて教会が始まりました。でも彼らは泣きながら、叫びながら教会をスタートしたんです。今も生みの苦しみ、今も私たちの魂は神様によって取り扱われ、そしてへりくだらさせられ、今までやってきた自分の肉の努力、肉の行いではなく、新しい神の霊の力によって神の教会につながり、神の働きに参加するように神様が召しておられることを強く感じます。よろしいでしょうか。神の約束を私たちが受け継ぐために必要なのは、ヘブル書の10章の37節に書いてあるんですけども、それは忍耐です。忍耐が試されます。私たちは手っ取り早く目の前にあること、自分の力で軽く小手先で物事を進めようとするんですけども、神は違います。いいえ、あなたの心でそれをしなさい。全身全霊でそれをしなさい。賛美をするなら心を尽くして神を褒めたたえなさい。偶像を拝んではならない。唯一のただ一人の神と、ただ一人の救い主だけを信じ、愛し、追い求めなさい。もしそうでない心の状態で主に仕えよう、主の働きをしようとしても、主は取り扱われます。そうじゃない、心を正しなさい、心を清めなさい。そしてそのプロセスにイエス様ご自身も預かったというのが今日の御言葉の箇所です。神様、私たちの心を見ておられます。そして私たちの心を回復しようとされています。この箇所は詩編の22編1節から出てくる、そのダビデの賛美の引用です。 ダビデは王様だったんですけども、はい、ダビデの多くの賛美はイエス・キリストの十字架の予言の賛美となっています。イエス様は本当に十字架の上での苦しみの中でこの詩編を引用されました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。皆さんそういう経験ありますか。前へ行っても神を感じられない、後ろに退いても神を感じることができない、もう昼叫び求める、祈り求める、夜も黙っていることができない、主よあなたはどこにいるんですか、なぜこんなことが起こるんですか、なぜなぜなぜ。環境は整えられ、家族が与えられ、教会が与えられ、仕事も与えられ、もう不自由なものは何もないのに、霊が満たされない、心が満たされない、神を知りたいのに神がわからない、主よあなたはどこにいるんですか、何をなさってるんですか。愛の神様、あなたの愛を知りたいんです、あなたの御手を見たいんです、あなたの奇跡を体験したいんです、主よどこにいるんですか。はい、ダビデがそこを通りました。そしてイエス・キリストもそこを通ったんですね。ヘブル書の2章の10節にはこのように書かれています。多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。飛ばされてしまいますね。神は愛のはずです。優しい、もう本当に、ピンクのもう淡い色に包まれた、そういう人生を神様与える方じゃないんですか、もう そういう世界じゃないんですか。はい、現実は全く違いますね。人生歩もうとすると本当に思う通りいかないし、なんでこんなことが、心がぐちゃぐちゃにされ、感情がぐちゃぐちゃにされるようなことが毎日のように起こります。目を疑いたくなる、耳を塞ぎたくなる、もうたくさんです。もういい加減にしてください、怒りと悲しみと絶望と打ちのめされる日々がありませんか。ですからイエス様は人となってこられ、ですからイエス様は私たちのために苦しまなければならなかった。お分かりいただけますでしょうか。ノートの一番目をご覧ください。神は愛であって、あなたと共に歩まれる方である。神は愛であって、あなたと共に歩まれる方である。今ウクライナでは本当にひどい殺戮が行われています。軍事行動というんですけども、今この時代に戦争か、町が破壊され、病院が破壊され、子どもたちが泣きながら本当に命を失っている状況を私たちはテレビで見させられます。なんで人間は愚かなんだろう、何も学んでないんだろう、なぜ争うんだろう、なぜ殺し合うんだろう。でも私たちの日常の生活でも、家族がいがみ合い、会社でいがみ合い、お互いに足を引っ張り合って傷つけ合って、盗み傷つけ、嘘をつき、ごまかし、はい、それにあふれています。私たちのこの地上は罪にまみれ、死の恐怖の中で皆が生きている状況です。イエス様はそこに来てくださったんです。愛は救うために、助けるためにそこに来てくれる。イエス様は人となって来られました。ピリピの2章6節から8節まで読みます。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神が、罪のないお方が、愛なるお方が、この罪に汚れた、争いに満ちた、憎しみに満ちたこの地上、地球に来るということだけでも大変な大変な犠牲です。誰も見たくないです、誰も触りたくないです。でも主は愛であって、私たちをほっとくことができず、私たちを救うために、助けるために、人として私たちの間に来てくださいました。ここに愛があります。そしてそれだけではない、実に死にまで、十字架にまで従われた。人がその友のために命を捨てる、これ以上の愛はない。最高の愛を、最高の犠牲を主は与えてくださいました。どうぞ聞いてください。 イエス・キリストが神である間、私たちとの距離があるために私たちのもとに来ることはできなかったんです。人となって私たちと同じようになって私たちのところに来てくださいました。なぜでしょう。愛のゆえですけども、なぜでしょう。それは死ぬためだ。神であるうちは死ねないんです。人とならなければ死ぬことができない。私たちを愛し人となって来られ、そして私たちの死ぬために、死ぬことができるためにイエス・キリストは人として来られました。すべては神様の御心ご計画に沿っていたんです。でもなぜ主は我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたんでしょう。ゲッセマネの園でこの杯を取り除けてくださいと主は三度祈ったとあります。汗が血のように滴り落ちた、本当に苦悶の中で苦しみの中で祈られた。私は最初はこの杯っていう杯はこの世の人間の罪、私たちの嘘偽り、人を傷つける汚い本当に汚れた思い汚れた心を意味しているものだろうと想像しました。なぜなら私が飲みたくないんです、食べたくないんです。人の汚物、汚れたもの、また本当に病原菌、ばい菌、ウジ虫、本当にこの汚れた、それがいっぱい満ちた、罪に満ちた、その杯を飲み干せって言われたら、生理的に受け付けない。それは肉体を持ってる私だから理解できるので、主も罪はいらない、この汚れはいらない、この汚れたものは食べたくない、飲みたくない、体に入れたくないという生理的な嫌悪感を感じたっていうのは、なんとなく想像がついたんですね。で、そこで止まっていました。でもハワイで、人間という偶像にあなたは仕えていると言われた時から学び始めたことですけども、偶像崇拝から神様にだけ心を向け、神様を信じ、神を愛し、神を愛す。神に従っていく、私と私の家族とは主に仕えるという、その信仰告白に戻していただく中で、ああ主が最も苦しまれたことはこの世の私たちの罪をご自身が飲み干す受け取るということよりも、愛の神様、父なる神様から切り離されてしまうことの痛み、悲しみ、そのことをここで言われたのかなと思うようになりました。おそらく父なる神も同じ痛みを通ったと思います。愛してやまない一人子なるイエス・キリストが十字架で苦しんで、なぜ自分を見捨てるのか、本当に愛する人を失った経験のある方は分かると思うんですけども、手放したくない、離れたくない、そばにいたい、でもどうすることもできない、その虚しさ、その分かっているけれども、そこに実際自分が体験したとき、心が張り裂けそうになる、胸が張り裂けそうになる、その痛み、悲しみを覚えます。イエス様もそこを経験されたんだ。そしてイエス様はこの地上の誰もが経験したことのない父なる神様から完全に切り離されるという究極の恐怖、究極の痛み、究極の絶望を味わわれたんだ。とんでもない箇所です。でもイエス様が捨てられることによって私たちは救われました。ただ一度主イエス・キリストの十字架のその犠牲、苦しみによって、動物の血によってではない、御子イエス・キリストの血潮によって、私たちの罪は完全に許されました。アメン。私たちはこの地上のことしか考えられません、知りません。でも神様の愛は私たちが生まれる前から、そして私たちが死んだ後も永遠まで続く永遠の愛です。永遠の贖いがここでなされたんです。イエス・キリストが捨てられたおかげで、私たち全人類が神の異なる特権、神様によって救われ、神のもとに回復されるという命の道に戻らさせられたんです。さらに言わせてください。私たちは自由にされたんです。あなたは今選ぶことができます。命の道か死の道か、私と家とは主に仕える。あなたはどうですか？ 神を、命を選んでみませんか。一緒にこの命の道を歩んでいきたいですね。神は愛であって、神はあなたと共に今日も歩まれる方です。あなたはどうですか。神と共に一緒に歩みませんか。神は良い方ですよね。アメン、はい、なんで躊躇するんですか。また偶像に戻ってきますか。また元の生活に戻りたいですか。はい、行きましょう、進みましょう。でもそれは主と共に進む人生です。主と共に、神と共に歩む、新しい歩みを始めてみませんか。はい、ノートの2番目進んでいきたいと思うんですけども、神はあなたを死の恐怖から救い出してくださった。わお、ヘブルの2章14節から15節読みます。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私は偶像崇拝、神様を信じた時にやめたはずだったんですけども、人間という、自分という、また人間の組織という、それを、握りしめていたために、その支配、その恐怖の中で怯えている、奴隷のような、信仰生活でした。でも主はすでに十字架によってサタンを滅ぼし、悪魔を滅ぼし、死の恐怖から私を自由にしてくださっていたんだなということが、この御言葉によって教えられました。皆さんどうですか。すでに私たちは自由にされてるんです。あなたは自由です。ちょっと周りの人に言いましょう。誰もいなかったら自分に言いましょう。私は自由だ。アメン。イエス・キリストの十字架、神が人となってこられ、あなたのために呪いとなって死なれたゆえに、私たちは一切の呪いから自由にされました。サタンは滅ぼされ、死の恐怖、罪の奴隷から私たちは解き放たれたんです。でも感情は残ってるし、私たちの思いも残ってるから、それが、はい、神様の御心に、真理に反発して従わなくさせてしまう。少しずつ少しずつ道をさらされ、少しずつ少しずつ真理からこの離されてしまうんですね。もうこれはサタンがよく使う、方法なんですけども、よく聞いてください。あなたの感情をサタンは見てるんです。そして攻撃してくるんです。私たちは自由意志があります。でも弱さを持ってるんですね。そこを敵はついてくるんです。本当にいやらしいです。神様の約束によって、その思い、その感情と戦ってください。そして捨て去ってください。いりません。過去の失敗、自分の弱さ、はい、もうそれはイエス様の十字架によって全て新しくされています。アメン。何の反応もないですね。カメラに向かって騒いでもしょうがないですか。はい、ローマ書に書いてあります。命の御霊の原理が私たちをその罪と死の原理から解き放ったんだ。万有引力があります。今も私に、はい、70何キロの体重が、はい、ぐっと押しかかってるんですけども、はい、そこから逃れることはできないんですけども、それ以上の力、パワーがあれば、私たちはそこから自由になることができるんだ。空気力学とか、もういろんな事柄を通して、それに打ち勝つ力があれば、私たちは大空へ自由に飛び立つことができるし、月まで、宇宙までも、人を運ぶことができるんですけども、はい、罪と死の原理、すべてを閉じ込める、あなたを、自由にしない、その力を解き放つ力がイエス・キリストのうちにあります。命と御霊の原理ですけども、イエス様は霊です。イエス様に命がありました。アメン。それがあなたを解き放つんです。あなたは自由です。わお。あなたが自分の力で自分を自由にするんじゃないんです。聖霊様が御言葉を通してあなたに霊を吹き込み、そして神の霊があなたを罪と死から自由にしてくださいます。アメン。毎日御言葉を読みましょう。そして御言葉を告白しましょう。我が神、我が神、あなたはどこにいらっしゃるんですか、はい、どこにも おられるように感じない。でもあなたは聖であってイスラエルの賛美に座しておられる。イエス、イスラエルの中におられる。私たちが主を賛美するとき、私たちが祈るときに主は私たちの祈りに応えてくださいます。主はご自身の力を表してくださいます。皆さんアーメンでしょうか。アーメン。あなた次第です。私と家族は主に使えます。私たちも一緒にこのことを告白したいですね。私たちは主に使いましょう。アーメン。主を愛しましょう。主を求めましょう。毎日聖霊に満たされ、そして毎日神様の御心に応答していきたいと思うんですね。それでもうまくいかないことがあります。ヘブルの2章の18節にはこのように書かれてあります。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている私たちを助けることができるのです。それでも行き詰まります。それでも弱くさせられます。肉体的な苦痛、病気、人間関係の苦悩、はい、毎日のように襲ってきます。健康でいたい、元気でいたい、でも心はズタズタ、感情もボロボロ、肉体ももうヘトヘト、そういうことが起こり得るんです。でも主は言われます。大丈夫だよ、私も失敗したよ、私も捨てられたよ、私も殴られたよ、良かれと思って言ったこと、愛を持って行動したことが全て誤解され、全て裏切られ、全て無駄になるところ、私は知ってるよ、私はそこにいた、私もそれを経験した。あなたの痛み、あなたの苦しみ、あなたの弱さ分かるよ、はい、私たちを理解してくださる方がいます。主は救い主であり、あなたを今日も救い出してくださる方です。勇気を持ちましょう。立ち上がりましょう。神様の課題に取り掛かりましょう。一日も無駄にしないように、毎日私たちは神を追い求め、神の御心にとどまり、神の約束を信じ、忍耐を働かせ歩んでいきましょう。なぜでしょう。理由があります。理由があります。神様は心を見ておられるんです。愛のないものに神はわからない。愛がわかるものになるために、信仰がなければ神を喜ばすことができない。信仰によって歩み、愛にとどまり、愛を実践するために、私たちは忍耐を学んでるんです。信仰を学んでるんです。でも大切なポイントを最後に言わせてください。心を清く保とうではありませんか。私たちは、あ、これをすればいいかな、あ、これを成し遂げたら神様喜んでくださるかな、あ、こうすれば周りから、あ、なんかキリスト者として証に思われるかな、勝手に考えてそれを行うことに時間をエネルギーを使おうとします。あるいは、私の夢は何、私の使命は何、どうしたらいいんですか、私私私私はどうしたらって、自分に矢印が向いてしまうことがあるんですけども、主はそうじゃないよ、そうじゃないよ、イエスキリストはそうじゃなかったよ。自分の立場、自分の城、自分の国を立て上げるために主は来られたんじゃない。主は来たのは死ぬためであったし、主が来られたのは捨てられるためであった。それでも変わらず、それでも神の御心にとどまるために必要なのは正しい心、清い心なんだ。神を愛し、人を愛し、歩む心なんだ。何を行うにも愛を持って行いなさい。主は私たちにその命の道への模範を示してくださいました。主は私たちの心を取り扱い、私たちが何をしているかではなくて、どのような心でそれをしているかをご覧になっています。神様の使命にとどまってください。そして愛を持って、私たちはキリストの模範を仰ぎ見て従っていくものになりたいですね。お祈りいたします。神様、ニューオプチバをありがとうございます。また世界中にあるキリストの体、教会を、兄弟姉妹をありがとうございます。今毎日のように本当に悲しいニュースを耳にしています。でも私たちの日々の歩みの中でも、偽りや怒りや傷つけ合ってしまうような言動があります。主よ、許してください。でもあなたは私たちを愛してくださり、私たちを救うために人となって来てくださいました。全人類の憎しみ、悲しみ、怒り、罪のすべてをご自身が身に受けてくださり、 そして死ぬために十字架にかかって叫び声を神の前に捧げ、涙を流し、その経験のゆえに受け入れていただいて、私たちに模範の道を示してくださったことを本当にありがとうございます。あなたの聖霊が今私たちに与えられていることを信じます。御言葉が与えられていることをありがとうございます。あなたの約束を忍耐を持って握りしめ、そしてあなたの使命に立ち上がり、毎日その使命を実践し続けていきます。忠実なものとならせてください。どうぞ上辺のことや人の評価、結果を心配してやめてしまうのではなく、自分が何者であり、どれだけ愛されていて、そして何のために作られここにいるのか、その使命を発見し、その使命に歩む力を与えてください。主よ、あなたの一度の苦しみ、十字架によって自由にしてくださってありがとうございます。過去の罪、過去の痛み、すべての囚われから今自由にしてください。死の恐怖から、お一人お一人の霊を、魂を今解き放ってください。サタンをあなたはすでに敗北させてくださいました。この地球を死の恐怖、争いと悲しみのその呪縛からあなたは救い出すために、解き放つために人となってこられ、十字架で血を流し、私たちのために叫ばれ祈ってくださったことをありがとうございます。あなたがおられますから、私たちは希望を失いません。あなたが私たちのうちに今も共にいてくださり、共に歩んでくださってありがとうございます。与えられた環境の中で家族を愛し、そして自分の使命に忠実になることができる力を与えてください。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。